はい、シネマクティフ東京支部の音声配信、シネマクティフ東京支部のロンペです。今回はこの方に来てもらっております。お願いします。
ラフランスです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。最多じゃないですか、最多雑談会じゃないですか。
いや、あれそうなの？ちょっと待って、なんか調子こいてる人みたいじゃないですか、それってねえ、喋りたいねんおっさんみたいになってるじゃないですか。
うん、まあ、まあ、それだけ喋れるっていうことですかね。
いやいや、喋れるってことはないんやけど、そうです、雑談会ということでね、うん、ちょっとその前にね、これ多分すぐ配信されると思って、近況、さっきの収録言ってませんでしたけど、うん、この今撮ってんのが日曜日の夜なんですけど、土曜日にね、ちょっとずっと手伝ってる、イベントがあってですね、はい、で、なんかそのイベントで使うための動画みたいなのを作ってたんですよ。で、作ってて、うん、先週1週間かけて、2分ぐらいの動画なんですけど、うん、で、作ってて、で、もう、なんていうのかな、その、20秒埋まらへんみたいな状態で3日間悶々とやってたっていうことなんですけど、20秒、あと20秒、曲が1分半あってさ、そこに合わせようと思ってるんやけど、1分10秒までは思いついてんけど、残りの20秒に何を入れたらいいのかさっぱり思いつかないってことで3日悶々と悩んだってことなんですけど、映像制作してる人すごいなっていうことですよ。何この話いやいや、編集とかさ、まあ、そうなんだけどさ、うん、まあ、編集の話もそうか、今とこの、なんて言ったらいいかな、やっぱ撮れ高、例えば7時間ぐらい撮ると、どっかで撮影するとするやん。
うん、
で、それを、まあ、CM とかで30秒にせなあかんとか、1分にせなあかんとかあるじゃないですか。うんうん、あれとかのさ、もう、鬼のような、なんて言ったら、その、ゴリ、削っていく作業みたいなのもあってさ、
うん、
あんな、まあ、あれは別に僕そんな専門でも何でもないんで、知らないですけど、ああいう作業とかって本当、もう、すごい大変やろうなって思ってさ、
うん。
うん、ちょっと皆さん、編集っていう点でね、映画見てもらったらいいかなって思うんですけどって、なんか俺、そうな、ちょっと言い出してみたけど、大して うまくないので、次行きましょうか。はい。そうですね、今ちょっと、あれ、これ、多分落ちひんなと思いながら喋ってました、僕、今。はい。という雑談会でございますけど。
今のところは僕の編集でカットされます
。あ、やべ、お、うまい、さすうまい、落ちた。うまいね。そういうこと言えるようになりましたね。すごい、ね。いいね、野辺さんね。ああ。だんだんこっち来てるよ。何の話やねん。あ、でですね。そんなことはさておきですけども。映画の雑談会なので映画を見た話をしたいんだけど、最近ね、ちょっと待って、そのジャンル映画っていうやつに、だいぶ俺、離れてたなっていう件があってですね、うん、その話を、まあ、したいんですけども、うん、レベルリッチっていう映画があってさ、ネットフリックスに映画があるんですけど、これを見たんです。見てますよね。見たっていう、確か、なんかどっかで言ってたなと思って、見ました、これ。
見ました、見ました。
見ましたね。これがね、意外に面白くて、っていうか、意外にっていう言い方した。
いや、ちょっと、今年のネットフリックス、僕はトップレベルだと思ってますよね。
あ、そんなに評価高い、うん、いや、
本当に、本当に。
マジで。レベルリッチっていうやつを見たんですよ。で、これが僕も前に見たときに、要はその、ある、その黒人の青年が、田舎町に行ったら、なんか警察に、なんか理不尽に警察に止められて、
うん、
で、その自分がその持ってたお金を奪われるっていうところから、まあ始まるんやけどさ、これってさ、始まるんやけど、これ冒頭からチャリで、iPhone、AirPods かなんか聞いてチャリ乗ってるところから始まる、これさ。
バカ、ね、始ま
って。ほ、うんで、ボワーンって、ボワーンって、いきなり、ぶつかられてさ、事故るっていうところから始まるんやけど、これ、 で最初見た時だそのプロットだけ読んだ時は俺これもう完全にこれランボーやんけって思ったんですよね最初ね、うん、田舎町に帰ってきたら警察に理不尽にってやられてってなってたんですけど、いざ見てみたらもういきなりあの黒人の子が白人の警察官に迫害受けるみたいな、もうホラーかよっていうストーリー最初から始まるんですけど、
うん、
そうそう、これがね実はそいつがまあまあ乱暴って言ってるのとだからまあ分かるように もうその 軍人のなんかその特殊部隊 その教官なのかなこれってね、
うん、そうトレーニングをする人みたいなやつですね多分ね。
そうでこれのなんかその、海軍用の格闘技術の MCMA だっけなっていうのを使いこなす、MCMAP ってやつか、うん、マリンコープスマテリアルアーツプログラムというらしいんですけど、これを使いこなすすげえやつだったって話になってるっていうことで、
はい、あのよく言うあれですよね、舐めてた相手がなんちゃら系の一種ではあるってことですよね。
一種なんだけど、でそれを見てすごい面白かったんですけど、
うん、
この映画ね、だからなんかね後半実は違う内容が入っててさ、うん、なんていうかね、そのこう没収、警察が押収したものは返さなくてもいいっていうシステムがあるでしょ、これって、ね、その、あの、うん、民事没収っていうのかなっていうシステムが実はこの映画のテーマに、まあ、なんで彼がそれで怒るかって話はそれがその仕組みが絡んでくるんだけど、
うん、
なんかこう妙にこれそのシステムの話してんだよねこの映画って。さアメリカのなんとか変なシステムの話をしてるってて、うんうんうん、そっち側が割そのただの全員ぶち殺すだけの映画ではないんですよね。これぶち殺さないんですけどこの映画はね、そこがキーなんだけどさ、それがなんかだからジャンル映画で言えばもうすっきりして終わりっていうアクション映画にできるんだけど、そこになんかこう現在のいわゆるこのシステム、社会というかこういう裁判なのかな、これの法的なシステムの矛盾みたいなものをここの映画にちゃんと描いてるんですよね、
うんうん、
それがそのバランスがすごい不思議で面白かったなっていうのと、あとこれの話だけするために今話してるわけじゃないですけどね、うん、あの警察のさ、この映画ってさ警察のいちいち一つ一つの、動き、
うん、
すっげえ細かく描いてるない、この映画ってさ、
パトカーのシステムとかすごいです
ね。そうパトカーのシステム、パトカーのシステムだよねまさにね、うん、全然知らんかったよ、パトランプついたら録音始まるとか録画始まるとかさ、うんうん、あとその法手続きの仕方とかさ、そういうのも全部すごいこう細かく描いてて、でなんかその武器とかの、そのなんかこう警察の持ってるその武器とかのあれもなんかすっごい細かく描いててさ、すっげえマニアックなんだよねこれね。でそれがすごいよくて、でなおかつこういうその民事没収みたいなそういう話も描かれて、あなるほどなるほど、最近のこういう映画っていうのはちゃんとそういうとこも描いてくんのかと思ってすげえ感心したんですよ、
うん、
っていうのがあってね。でそうか、これこのジャンル俺最近見てへんかったわと思って、そっから見ようと思っていろいろ見始めたんですけど、まず全然この映画と絡みないんですけど、ずっと見てなかった、まあ、僕の苦手なベンアフ案件なんですけど、ベンアフレックね、コンサルタントってザ・コンサルタントってあるじゃないですか。
同じご飯食べるやつ。
同じご飯食べるやつってなんじゃ、
いつも、
ああそうね、綺麗に並べてな、そうそうそう、で
ガラスに描くやつでしょ、
そうそう、あそうそうそうそう、あそうだからそれもいいなそういう話なじゃなくてさそういうことで、これも僕見てなくてね、初めて見た、これあれなんですよね、なんかもし続編があるかもしれないみたいな最近話題になって、ね、まあ、それもあってちょっと出てきたんで、うん、あじゃあ見てみようと思って見たんですよ、見て、そしたらね、これもあれなんだよね、まあ、彼が、まあ、当然皆さんも古い映画ですから知ってるからネタバレもクソもないと思うんですけど、何やったっけ、彼何障害やったっけ、障害持ってる 子がその格闘技術とかを学んで自分を落ち着かせる。で、あ、数字にめちゃめちゃ強いんだよね、この子ね。
うん、
そうそう。で、すごい計算とか一瞬でできるタイプの、あの、そういう障害の人いるじゃないですか。あの、デニンバのダスティン・ホフマンみたいなやつですよ。みたいな障害を持ってる人なんだけど、あの、親父が、その軍人で、その将来自分が、その、あ、まあ、あんまり言ったか。まあ、とにかくこの人は、会計士として、闇会計士として活躍してるんですけど、戦闘スキルも半端なくてっていう話になっててさ。で、この映画もやっぱりその、戦闘スキルの話だけじゃなくて、その会計士としてのいわゆるさっき言ったガラスに変えていくやつ、
うん、
でその不正を見つけるっていうところのその数学の天才が槍の映画にありがちな展開みたいなのがあるやん、この映画、
うん、
俺それも僕全然知らんで見たのね、見たんやけど、うん、それで、あ、この映画ってただただ殺すわけちゃうやん、さっきと同じ感想やねんけど、レベルリッチの、うんうん、あ、ただただ同じ殺す映画じゃないやと思ってすごく面白かったんです。これも面白かった、
うん、そうですね、主人公の結構作り込みがすごいですよね、本山
本
さん
とかね、うん、すごいすごい、
設定とか背景とかの作り込みがすごいから、
すごいすごい、うん、手フッフってやりたくなりますもんね、これね、
うん、
これ見たって
だいぶ昔に見なくなって
そうだよね。いやもうだから僕は本当に今更なんでこれもしょうがないんですけど、
ああ、
そうそうそうそうっていうザ・コンサルタントを見たんですけど、これをね、だからと、あ、まあそれついでにあのドミノも見てたんです、苦手ベンアフ案件で、ドミノもやっと見ました、あのこの
間ベンアフの方に行ったんですね
あ、そうだ、ここからなぜかベンアフの方に行くんですよしばら
く。なるほど。
ベンアフのドミノも見た
んで、一応監督でいかなかったんですね、
それ。いや、それはね、後から喋る。全然。で、ベンアフのドミノはさ、見たんですけど、これもね、あれ、俺、ほんまによくもまあ、今の今まで何にもネタバレ不満と見んで、見なかったなっていうぐらい、あの、びっくりしたんですよ、見た後に。
もう、
よ
かったです。
こういう話なのっていうのが、すっげえびっくりして。ベン・アフレックって変なアクション映画多いよなと思ってさ、
うん、
なんかこうさっきのコンサルタントもそうですけど、なんかド直球のアクションじゃない映画よく出てくるね、この人っていう、
うん、
なんか相方のマット・デモンなんか割とド直球のアクション映画じゃないですか、あのジェイソン・ボーンシリーズとかもさ、
うんうん
うん、この人なんかひねりがあんねんな、いつもあのペイチェックとかさ、あの、
うん、
昔のやつとかもそうだけど、この人の SF チックっていうか、なんか普通のアクション映画じゃないやんとかと思って、
うん、
でこれもすごい面白くて、
あのラフランスさんが、うん、好きな、
うん、
ウィリアム・フィグナーは
知ってるよ、ラフランスさんが好きだったからみんな好きだろ
ウィリアム、いやこのなんか怪しい役よくないですか、
いやいいよね、いいよいいよ、あれはいい、うーん、でもちょっともったいなんかね、ウィリアム・フィグナーは大体あのもったいないで終わる映画が多いですよね。これも若干もったいないかなっていうところですよね。
前半の雰囲気がいい。
前半の雰囲気も最高やね。前半の雰囲気最高や、ね、そのだからこその後半おわいってなる。なんでやねんその扱いってなるって、うん。なんかあれ思わせぶりにエンドロールの後にもちょっとあるやん。あれあの一瞬あ出てくるんだ。
そうでしたね。ちょっと思い出ないです。
出てくるんだけどさ。でって思っちゃうね。っていうのが大体ウィリアム・フィグナーなんですけど、
うん。
はい。でですよ、そうそう。で、コンサルタントに戻って、うん、あ、まあ、他にも見たんだけど、あの、ギャビン・オコーナーっていう人か、このザ・コンサルタントを撮ってる人が、はい。でしょ、
はい、
うん。で、この人って、そう、ウォーリアーか。ウォーリアー
撮
ってるんだよね。ギャビン・オコーナー撮ってて。そうそう。で、この人の映画ってなその兄弟の映画が、このコンサルタントも実は兄弟の話になっててさ、
あ、
兄弟の話が多いんですよ、この人の映画って。家族とか兄弟の話。
あ、そうか。
で、うん、でそれでギャビン・オコーナーで、あ、ウォーリアーはもうずいぶん前に見てたからもう覚えてて、で、あ、そうなんやと思って、ギャビン・オコーナーじゃあ見ていこうと思って、であれ見たんですよね、あのコリン・ファレルとエドワード・ノートンが出てるプライド&グローリーってやつを見たんですよ、
うんうん、
見たことあるこれ、
俺見てないかもな。
めっちゃ古い映画なんですけど、古くもないな、2004年ぐらいかなんですけど、
うん、
これを見たわけです。これもまた渋くて、これも警察の汚職の話やねんけどさ、
うん、
警察の汚職の話ってどの映画も一緒やねんなっていつも思って、だんだんまあそれしょうがない、しょうがないねんけどさ、うん、警察の汚職の話って僕なんか苦手やねんなってすごい思ったな。なんか警察が悪いってなったらもう何信じたらええのって思いません？汚職の映画って見るとさ、なんか
頼れるところがなくなっちゃうから、
そ
う、
頼れるところがなくなるのと、で大体必ず内部調査班みたいな人が主人公になりがちやん。その、うん、要はそのなんていうかな、大体汚職警官っていうのはもうその省全体だったりとかしてさ、
うん、
でそこに新人警官だったり別のところから来た人が不正をに気づいて一人で戦うみたいな話になって、うん、その本来なら仲間なのに全員仲間が信用できなくてみたいになって、結構辛い話が多いんだよね、うん、汚職警官、うん、でこのプライド&グローリーもまあそういう話になってるけど、これもそのエドワード・ノートンとコリン・ファレルは、まあ、義理の兄弟なんですけど、これもそのお父さんがジョン・ボイドで、一族全員警察官みたいな 家なんですよね。でそれでこれもやっぱり兄弟と家族の話になってるんですよ、
うん、
うん、で、まあ、これはアクション映画かと思ったらほとんどアクションないんやけど、もうすっげえ骨太な映画で、これはこれで面白かったんですけど、
うん、
そこでですよ、そこで脚本かながこれジョン・カーナハンなんですよね。ジョン・カーナハンなんですよ。そうそう、で闇のコーナーと、そうなの、闇のコーナーとジョン・カーナハンって結構つるんでんの多いんですよね、見てみると。うん、そうなんですよ、 A チームのね。うん、そっからジョン・カーナハンの方に行くんですよね。見てる映画が、そうそうそう、ジョン・カーナハンの方に行こうと思って見たのが あれですね、あのグリロが出てる、あの
コンティニュー、
ん、
コンティニューじゃなくて、
あ、コンティニューはもう見た前にな。そうそうそう、コンティニューの後にジョン・カーナハンが撮った炎のデスコップってやつを見たんですよ。絶対に見ないやつや、普通やったら。絶対に見ないですけど、これもまた面白くてさ、あ、面白いやんと思って。
あれ、やばい人出てくるやつでしょ、なんか。
やばい人出てくる。なんか変な、ビショップみたいな人出てくるやつ。
そうそう。あの人、他の映画で見ても、あ、この人やばいかもって思っちゃう。
大体やばそうな感じだな、あの人。ちゃんと見てね、偉いな。
あれ、炎のデスポリスの影響なんだよな。
デスポリスか。そうそうそう。そう
あの映画のあの役のせいであの人が出てくると、
そうなん
この人やばそうっていつも思っていながら見てますね。
なるほど、そう
LA コンフィデンシャルと同じ現象が起きて
た。そうね、この間その話あれやんけ、この間ジェームズ・クロームウェルもまたあれあったやん、なんかであったやな、あの LA コンフィデンシャル的な展開になるやつ、なんかの映画だったぞ。
え、あれじゃないの、だから
ドラマ
レベルリッチでしょ。
あ、ほんまや、レベルリッチやわ。レベルリッチの時言うてくれよ、それ。
いや、レベルリッチは、なんか言うとちょっとなんか、まずそうだから、僕は言わない。
そっか。じゃああかんやん、今言うたら。いや、誰も気ぃつけへんわ、意識してへんわ。ジェームズ・クロームウェルだけを。うん、でも俺なんかもういつもロペスがその話してから、出てきた瞬間に、あ、どっちって思ったら、あ、そっちかってなるから。
そう、本当にやばそうな時も言わない。口をつむる。
じゃあ、それでわかるやろ。はい、いや、まあその、地獄のデスポリスがね、あ、すごいよく、面白くてさ、
うん、
ああ、俺ジェラルド・パドラーの映画なんか絶対このジョン・カーナハンとかの流れじゃなかったら見ねえよとかと思ったけど、いや、これ面白いとかと思って見始めて、うん、で、あれですよ、こっからがね、もうこれネタやねんけど、いや、もう俺こうやってもうゴリゴリの男がばっかり出てくる映画ばっかり見続けてたわけですよ。
うん、
でこれで、あ、じゃあこれこの流れでちょっと見ていこうとかと思って見たのが、最後に見たのがあのアイデンティティっていう映画を見たんですよ。で見たんですよ。で 見たら全くジョン・カーナハンの映画でも何でもなかったって話。後から気づく。でこれが監督が ジェームズ・マンコールなんですよ。だから一応男臭い監督の映画ばっかり見てきたって話です。オチとしてはね、これね、なんかその
これ何も言えない系だしね。
君は本当に素晴らしいね。これも見た？
新宿どっか、あの歌舞伎町前にどっかで
映画館で覚えてるな、見た、うん、これほんまに面白いんやけど何も言えない映画ですよね。 あのなんかの映画に例えることもできない、この映画。
そう、ダメですね、うん、
ダメだよこれ。面白かったこれ。うん、まあ、ただレイリオッタ出ているんですけどね、
うんうんうん、
レイリオッタが大体ちょっとあのダメですね。レイリオッタが出ている時点でもうなんかもう怪しいもんね。レイリオッタが悪いかレイリオッタがいいタイプすごい目に遭うか、もうどっちかやないかこの映画って思ってしまいますもんね。
うん、
そう、これだからジェームス・マンゴールドを見たんですけど、まあ要はジェームス・マンゴールドもすっごいゴリゴリの男っぽい映画撮る。だからそのウルヴァリンのだからローガンでしょとか、
それこそコップランドの監督ですかね。
そうなんだよ、そういう結局これそういう僕見てたらそういう映画ばっかり見てたって話なんです、うん、今回はね。うん、だもうなんかこういうゴリゴリの男しか出てこないような映画ばっかり見たら久しぶりやなと思ってさ、
うん、
ちょっとねそういう映画体験をしたということなんですけども、うん、もう一個見たのよ。もう一個見たのはね、あのトリプルフロンティアってやつも 見たんだけどさ、
はいはいはいはい、
これ誰監督これ、これでも
な、なんだっけ、
あ、これはねあれなんですよ、 J.C. チャンダーって人で、
そうそうそう、
これクレイブン・ザ・ハンターの監督ですよね、今やってる。
そうですね、
そうだよね、うん、これはベン・アフ案件で見たんだよ。
うん、
ベン・アフが出てて、でなおかつこれペドロ・パスカルとあれが出てんのよ、
うん、
あのオスカー・アイザックが出て、豪華だなと
思って。そうですね、うん、
すげえと思ってさ、全然思わなかったこれ。
あの一個前のアメリカンドリーマーっていうオスカー・アイザックのやつがあるんですけど、
あタイトルだけは見たよ。
そっちの方が面白いっす。
なんだよ先言えよ。
いや知らない。
そっか。そうかそうか、そう、なんかね、あ俺の苦手な展開って なっちゃった見てる途中で、あそう違うとかと思ってしまったんだけどさ、こういうのも多いんだよな。な多いんですよ。僕にとってはこういうふうにちょっとこう、なんかね、期待して見てみたら、あーっていうのが多いのもこのジャンルだから、割と最近遠のいてたんだなっていうのをすごい、自分で自覚したんですよね。で、それで、まあちょっと見直してみたら、今のところ当たりが多くてね、まあもちろん今監督がどんどん移動してますけど、キャビンオコーナーから、ジョン・カーナハンに行って、ジェームズ・マンゴールに行ってますけども、うん、でもちょっと当たり、あ、この辺のやつもちょっと見ていこうとかと思ってね、見てますよ、見てます、見てます。他にも見ましたけど、ちょっとまたそれは今度かな。なんかジャンル映画もだってロンペさん見ますよね。ジャンル映画って言ったらあれか、ちょっとややこしいか、
うんうん、あ、だからあの僕に聞くんだったら、
うん、
あのこの映画が面白かったんですけど、なんか
似
たじゃないけど、あのなんか他に
この映画が好きならこんなんどうですかって言ってくれ
ると、そうそうそうっていうのがどうですかって言われたら、
いいね、
1時間ほどいただければ多分見つくだ
ろう。1時間ほどいただければね、
うん、
あ、いいですね。ちなみにさ、この辺のジャンル映画、この辺の男臭い映画とかでずっと好きみたいなやつってある？今見たばっかりとかじゃなくても、
なんだろうな、あ、でも それこそウォーリアを結構僕は好きでしたけどね。
あ、ウォーリア好きな人多いよね。そうだよな。まあウォーリアはいいよね。ウォーリア好きやけど、サウスポーはいまいちとかありません？なんか。サウスポーはそうね。あれや、前この間やったやつ、ロードハウスとか。
あ、でも。 でもあれはビジュアルで面白かったんだよな、
そうだよな、結構な、うん。アクションの見せ方か。
うん。
うん、あの辺は今はもうどんどんできてるけど、この2000年代前半の映画で ああいう表現ないじゃないですか、まだね。
うん。
うん、
そうですね。マトリックス以降で結構いろいろ出てきた感じですよね。
うん、そうだよね。いやでも本当にこういうその女の女性にはまあ好きかどうかじゃなくて、まあ進めへんやろうなっていう映画よ、だから。
ね、レベルリッチとかどうなんですかね。
レベルリッチって女性の感想とか聞いてみたいよね。どう、
うん、あでもね、うん、僕の友達、映画好きの友達で女性の人が一人で見てましたけど、うん、面白かったって言ってたんです
。本当？うん、そうか。なんかこれあれなんだよね、もともとジョンボ映画がやるっていうので進んでたみたいね、
うん、
主人公ね、ボーイ映画でなんか揉めたのかなんか知らんけど、途中で降板しちゃってあの彼になったみたいだけど、うん、この彼がよすっごい良かったよね、この子ね。まつげバッキバキやん、この子って。うん、若いやろこの人
多分ね。
俺はあんま見たことないけど、
ディギーアマゾンプライムビデオで、うん、今年もっと遠くへ行こうっていうやつだったかな、
うんうん、
あのシアシャローランとポール・メスカルが主演のやつを扱ったんですけど、
うんうんうん、
それに出てきてたんですよ。
へ
でも全然違う役で、
うん、
ちょっとあのクレジット見ないとあの人と同じ人かなっていうみたいな、
うん、
結びつかない感じでしたね。
そうなんだ、うん、別にアクション俳優ってわけでもないもん
ね。違う、こっちは全然アクションしない役だった、
うんうん、でこれドン・ジョンソン出てくるやん、ドン・ジョンソンこれいいよね、こういう憎たらしい役、ドン・ジョンソン上手だよね
、うん、
時々あるじゃん、ドン・ジョンソンってこう憎たらしい役で出てくる時です、
うんうん
うん、いいよ、ちゃんと、あとその銃、この人ガンマニアなはずやから、ちゃんとこうちゃんとガンマニアなところも見せられるし、警察署長とかやったら、いやー、いいよ、こういう映画はいい、うん、あと炎のデスポリスもリボルバーの銃で戦う女の子の警官が戦うシーンとかもあんねんけど、うん、いいよ一発しか入れない、いいよもっとやれそういうことみたいなね、なんつったらそういう細かいところでなんかウキウキしてしまうっていうかね。
デスポリスとかああいうなんか限定空間
立
てこもり物みたいなやつはね、まあ、見応えがあります
よね、うん、見応えあるしさ、
レベルリッチも一部分だけ立てこもり物みたいになるんで、
そう、うん、でレベルリッチはやっぱり戦い方がね新鮮やん今回ね、
うん、
普通さあれショットガンとかってさ撃った後に薬莢を出すためにこうスライドシャキンってやるやんか、
うんうんうん、
あそこシャキンってやってこう薬莢がパーンって飛んでまた入れてその撃つっていうのがまあそのショットガンの演出としてはかっこよさなんだけど、この映画って基本的にその相手を戦うのみんなを無力化するから、そのとにかく奪った銃は全部弾抜いていくじゃないですか、この映画ってね。うん、その弾の抜き方がまたかっこいいんだ、これショットガンの弾抜くときに何回もそれでガチャガチャガチャガチャってやって全部薬莢出すっていうさ、
うん、
かっこいいとかってなるんですよこういうとここういうとこみたいなさ、
うん、いやよかったっす
ね、よかったよ、よかったし、うん、地味なんだよでもこれ本当にすっげえ地味な映画やけどね、
うん、でも、うん、監督ジェレミー・ソルニエって人で、
うんうん、
前にグリーンルームっていう映画撮ってて、
うんうんうん、
それもなんかちょっとある意味立てこもり物みたいな感じになるんですよ、
うん、そうなんだ、
でやっぱそこの経験とかも生きてる気がしたし、
うん、
うん、でもねその後に撮ったちょっとネットフリックスでもう一本撮ってるんですけど、
うん、
それがねちょっとなんか僕的にはいまいちで、
うん、
そっからなかなか撮んなかったんですよね、ジェレミー・ソルニエって、うん、でこの夏久々に来たなと思っ ったんですけど、
うん、
ちょっとね、あのいつも僕、ニギンネットフリックスってやってますけど、
うん、
多分あの、ナロッカさんも感想言えないだろうなと思って選ばなくて、あのもう個人的に見た、あ、そしたらすげえ面白くて、なんか、
うん。あ、それがこれってこと？
そう、あの、
なんで言われる？
レベルリッチはね、そう、あの、うん、だからさ、お題には選ばなかったけど、もう見たくて見たっていう感じ、
うん。ああ、なるほどね。
ブレインルームも面白かったですけどね。
あ
れですよ。パトリック・スチュワートと、
お
アントン・イェルチェンが戦うみたいな映画なんて。
おもそれもあるやんけ。あの、新規スター・トレック
ショー。そう。
ああ。
チェコフ。
チェコフだね。アントン・イェルチェン、そうか。
亡くなる前にね。
そうなんだよね。かわいそう。なるほどね、うん、いやだからね最近ちょっとこれ系のやつを 見てたらさ、だからレベル1はネットフリックスでしょ、
うん、そうですそうです、
ネットフリックスだよね。だからネットフリックスが割とちょっと最近かいい感じのアクション映画出してきてんちゃうかなと思って、いろいろ見たいなと思ってるやつが溜まってきてんすよね、うん、なんかあんまり俺ネットフリックスで実は見てないというか、あんまり見たいと思うのがなかったんけどさ、
うんうん、
今結構やってる、あの もちろん全然まだ見てないけどさ、うんうん、あのキーラ・ナイトレイのやつとかも やってるでしょ、まだ一本も見てないけど、ベン・ウィショー、うん、キーラ・ナイトレイのブラックタグか、
はい、
うん、
マイリストに入ってますね
そうだね、うん、とかさ、いろいろ
年内見たいなと思ってますけどね、
ちょっと見てみる。こういうの他ないもんね。あんまりユーネックとかでも激渋アクション映画とかがいっぱい出てくるって、もうネットフリックスってこういうの強いんやってちょっと思って。うん。
なんかお金折り合いでしょうね。多分ね。他は多分ね。ネットフリックスはお金出してくれるから使えるんだろうなとは思いますけどね。
あ、なるほどな。うん。うん。うん、そうだね。
まあ。あの、ニギンで言えば、
うん、
あの、韓国映画の武道実務館やりましたけど。
ああ、あれ、うん、聞いた。
あれも多分、ネットフリックスだから、お金出たんだろうな、って思うような内容ではあったかな。
うん、あの、ネットフリックスっぽいっていうのはあるんだよね。やっぱり、どの映画見ても、うん、ああ、ネットフリックスっぽいわ、っていうのは、やっぱありますもんね。
うん。
ダークショーやったらこっちなのかな。ただ、本当にあの、ふざけんなっていうのが結構あるからね。
ね、
そこを見極めるのは難しい。
うん、難しいかもしれない。
しばらく離れてまうやん。行くなんかの。ああ。
あとはやっぱ監督で、あの、まあ、今回のレベル1であれば、ジェレミー・ソルニエが来たっていうふうに思ってみるかって
と
か、
まあ、監督で行くねんな。監督で行ってるつもりで、俺、いつの間にかマンゴールに届いてたけど、ね、あれ俺見てたって、あれなんか変わってると思って。しまったとかって思って、うん、でもおすすめの監督で出てくんだよ、だからそのジョン・ガーナーとかこればっかり見てると、ちょっと骨太監督の映画ばっかり見たってことですかね、
うん、はい、じゃないですか、
いやいや、あのちょっとねこれほんまにあのおすすめは全くしないけど時々こういうのがポンって出てくるからね、うん、
いや本当ですよ、
うん、なあ、うん、いいと思いますよ、うん、ちょっとレベル1みんなこんなにみんなおもろおもろっていうほど言うタイプの映画ではないけどなこの映画、
うん、
うん、渋いって言います。この映画見た後ランボ見てくださいってことですよね、
うん、ね、結構今劇場でも見れますからランボ
は、ね、そうやねんな、うん、ちょっとこんな危うく夜中に2見始めてやばいと思って途中で止めましたね危ないと思って、うん、スタローンが目が死んでるっていう投稿を見たんで確かに死んでる目がって、ランボーは目死んでるもんね、輝きないもんねと思いながら妙に感心してしまいました、うん、そんな話はいいんですはい、
はい、
しょうもない雑談ですけど、あのアクション映画みんなで見ましょういうことですわ。
そうですね、あの、
うん、
あのなんだろう、たまにねこういうヒット特大ヒット
ね、あるもんね、
うん、うん、
ね、でもくれぐれも褒めるときにあのこの人生で最高ですとか書くのをやめてほしいですよね、
あの、あの、うん、 その人のね、映画館が問われるというか、今まで大した映画見てないのかなって思われてるん
ですよ。そう、思われてる可能性があんまり今世紀最高とか書かない方がいいと思います。そうですよね。
今世紀って大した経ってないですからね。
そうあ、うまいな。うまいこと言うな。うん、はい。こういうコアなファンがいるやつ、めちゃべた褒めする人がいるんでね、うん、それの真意を確かめるためにも、一個一個こうコツコツ見ていこうかなと思っておりますね。はい。そんな言って、俺が書いてる可能性ありますからね、痕跡最高とか言って。うん、はい。ありがとうございました。
はい。雑談は、あれですね、年内最後かもしれないんで。
あ、ほんと？うん。
ラフランさん
いいよ、もう俺はもうしばらくいいよ。他の人を進めてください、駒を。
いやいや、来年もね、
そうだ
25年も、
はい、そうだね。
またなんか雑談あれば、はい、こんなんでいいねって感じですね。
わかりました。まあ、見た映画を話せればってことですね。うん。
またよろしくお願いします、
はい。はい、ありがとうございます。今年はお世話になりました。
はい。
はい。
まあ、また、雑談はまた来年もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい。
はい。というわけで、シネマクティフ東京支部の音声配信でした。また次の回も聞いてください。よろしくお願いします。
お願いします。